あるような気がするんです。それはイエス様と弟子との関わりのあり方、そして弟子としての生き方、それはキリストに従う、教会に集う私たち今現在の一人一人のあり方であります。その中でいわばシモン・ペテロの再起、再び立ち上がることの促しのとても大切なところであると思います。それから一方、18節にあるような御言葉、すいません、私のちょっとこれ新共同訳ですけども、こちらではあなたは若い時は自分で帯を締めて行きたくないところへうんぬん、けれども年を取ったら行きたくないところに行く、なんというか人生に関わるみたいなと言いますか、聖書は私たちのもちろん人生生き方の道しるべですけれども、普通言うような、我々一般に言うような、まあその人生論的な言葉といいますか、そういうのは意外に少ないような気がします。それがここではそういう形で述べられているというのもとても印象的であります。かつそれといえば相反するかのように19節になりますと、それはペトロがその死に方によって神の栄光を表す、そのことになることを示すとしてイエス様は言われたというふうになっております。繰り返しこの箇所を改めて読みまして、どうしてもペトロのこの裏切りを踏まえた3度のイエス様のあなたは私を愛するかということ目が行きます。そしてそれがもちろん中心なんですけども、実はその話のさらに大元、背後といったらちょっとなんですけども、このエピソード、ある面とても誰にでも響くような切実なエピソードの背後には、そしてこれが語られる目的は神様の栄光を表すということ、これがテーマであるのではないかというふうに示されました。それはとても大きな題ですけども、それをこのメッセージのタイトルとさせていただきました。その栄光ということを語って、そして私に従いなさいというふうに結ばれる、短い段落ですけれども、そういう意味では何か私たちの信仰のあり方のすべてが凝縮されてここの御言葉にはあるように思われます。改めてこれも長くはならないように、ここでの書いてあることをたどってみたいと思います。ペトロはイエス様が捕らえられ十字架にかけられるという一番大切な時ですね。そういう大事な時に周りのいろんなものから、あなたもイエスの仲間だろうという問いに対して恐れを抱いた、あ、そのことを正直に言ったならば自分も捕まってしまう、そして重罪、いや命の危険もあるかもしれないという思いが、つい昨夜あるいはそのちょっと前まで言っておった勇ましい言葉と裏腹に、いやそんな人は知らないという否定の言葉として出てしまった。それも1回ではない、2回でもない、3度まで。イエス様がここの箇所で3度ペテロに私を愛しているか と聞かれたというのは、もちろんこのペトロの3度の否認、否定、これを表し、そうしてそれを許し、改めてペトロの歩みを促すという、その言葉であります。当然ペトロは自分の最も認めたくないこと、思い出したくないこと、それをにイエス様が触れられた、それゆえ当然悲しくなったというふうに述べられております。言うまでもなくイエス様はすべてをご存知です。イエス様がいないところでペトロが裏切ったことは知っています。その上でペテロに愛しているかと問いかけておられるわけです。そして許す、いやそれどころではない、さらにその上に私の羊を飼いなさい、あるいは養いなさいということをいわば命じられるわけです。最悪自分を裏切った、3回までも否定したものにそのようなとても大事なことを求めておられるわけです。羊を飼いなさい、これも今として現在として復元して言うと、要するにたくさんの救いを求めている人々がいるんだよ、まさにこの今現在の世界の在り方です。そしてそういう人々のためにどうぞ生きなさいというふうに呼びかけられるわけです。このイエス様の問いと呼びかけ、私を愛するかという問い、そして私の羊を養いなさいというこの呼びかけ、これは今私にも私たちにも皆様方一人人にも問いかけて呼びかけてくださっていることだと思います。ここで私の、もう昔のことをちょっと述べます。信仰を求める動機は根本に家族のこととか家庭の悩みとかが、両親のこととかずっとあったんですけども、それとは全く別に大きなのは高校時代の、まあ、自分のある面でささやかな経験ですけども、それがあります。高校時代には私は学校 の、 あの校内新聞みたいなものを発行したり、それから生徒会の活動をしたりするとかいうことをとても熱中してました。でそういう中で一人の友人がいて、でその彼からはいろいろやっぱり勉強というよりも読書とか世の中の見方とか歴史の在り方とかいうようなこと、それをなんか対話の中で共に学んで教わったような気がします。最初に今歴史とか終末論とか、まあ、勉強していると言いましたけども、ある面でその友達のことの影響がもう何十年経って未だにあるというふうにも思います。ところが高校の3年生になって4月に入ってすぐ、まだ春休み中です、その彼から電話があったんですね。そしてある先生が転勤になったということを告げました。若い先生だったけどもとても話が分かる人、ただし話すことは過激な先生でしたね。だけどそれはなんか分かるような気もした、聞きました。 あ、そっか、ちょっとまずかったかなというふうに自分も感じました。でもまだ長くおられたわけでもない、それで異動になるというのは不当な人事、こういう言葉は当時は知りませんけどですね、それはやっぱり許されんことじゃないか。でももう生徒としてどうしようもない、他の親しい先生なんかにも頼んでみましたけども、こと、いわゆる人事のことについて覆すのは非常に難しいというようなことでした。それでそういう中でさっき言ったその友達が言ったのは思いもかけないようなことでした。これやっぱりこのまま黙っとったらいかんのじゃないかと言って、なんかやることもできない。それをその抗議を示すために学校を辞めようっていうんですね、退学しようって。これは当時大学の紛争、大学闘争で大学解体とかドロップアウトとか意図的にそんな言えば特権的なのを捨てようっていう、そんな影響もあったのかもしれないんですけども、そういうことを言い出すわけですね。まさかという感じですけれども、その理由は共感できるところがある。だからそれに対して驚きつつも賛同して、そうだ、じゃあ一緒にというふうなことを答えている自分がいました。でも心の中でそんなんできるかなという危ういものは感じてました。案の定というか、その晩から当然葛藤が始まる。彼の言うことは正しい、そして親友だ、その彼のことに賛同するのは当然である。でもその退学してどうするっていうの、その彼は何ていうか、お家がというか、その労働問題の組織とかに関わりがあった、だから学歴とか関係ないでやっていくみたいなことを言ってました。でも自分はそんなことは何にもない、だいたい家族にそういうことを何て言ったらいいんだろうかということで、やっぱり自分にはできることではありませんでした。それでその旨を彼に告げました。意外なほど平静に彼はそれを受け止めてくれました。そして彼についても親とか先生たちの説得もあったと思うんですけども、実際にそれを実行してしまいましたですね。でちょうどその頃同じ友達仲間3人おったわけですけども、そのあと1人がおって、そちらは名古屋の学校に転校しました。家の都合だということですけども、そうじゃなくてこのことが関係しているでしょう。で結局残ったのは私1人です。すみません、話が長くなってますね、ちょっと走りますね。でそんなんでそれまでは楽しくそれなりに過ごして充実しておったんですけども、あとはもうちょっと散々な日々になってしまいました。自分自身その友達に信頼に応えなかった、それがだんだん要するに裏切った人間というふうに自分を規定していく、そういう言葉がぐるぐる自分の中を回って、そうやって高校の3年生は過ぎてしまいました、行きました。勉強とかからも逃げて、なんか哲学とかそんな本ばっかり読んでました。受験勉強も全然身が入らない、浪人する。そしたら今度はありがちなことかもしれませんけども、やたらに高い目標を立てる。で結局そんなのできるわけはないということで、第二志望第三志望もなんとか、こういう言い方あるんですけど落ちちゃって、で行った大学は地元の西南学院大学であります。で入ってからもそんなに変わらないような精神状態であった。直後のような頻度ではないけども、やっぱり自分が裏切り者であるという思いがよぎる。でもさすがにそれを2年3年続けてきると、これはやっぱりいかんのじゃないかと自分でやっぱ思い出しますですね。西南学院大学キリスト教学という授業が必修科目で 1,2,3,4 年各学年ある。だからだんだん1年2年経つと断片的ですけども、聖書の知識や語句がふと気に留まる時があります。でそういう中で キリスト教という宗教は神様ご自身が十字架にかかって死んだ、これはなんか言いようのないような、ひょっとしたら深い真理があるのかもしれないと逆に思い始めたわけですね。理解できないからこそ何か深い真理があるような。それからこれはその頃信仰を決断するとき教会でも話したように思うんですけども、 NHK のラジオで、 NHK だったか福音放送だったか、あのドラマみたいなのがあってました。短いドラマで炭鉱の事故で地下深くに閉じ込められた人たちが賛美歌を歌って、それによって希望を持ち続けて救い出されるという話でした。それがなんか心に残りました。慈しみ深きのあの賛美歌をその中でドラマの中で歌われてました。でそんなわけで大学2年の頃に思い切って宗教部を訪ねて、家から私は新宮町の方に住んでました。で割と近かった教会ということで、霞ヶ丘バプテスト教会に行き始めたんです。他でもない梅木さんご夫妻のがおられました。懐かしいことがたくさんですけど、カシー花園のすぐそばですね、閉園になってしまいますね。寂しいですね。カシー花園12月ですね。まあそらした時すいません。でそこで実に恵まれた出会いで、本当にあの感謝教会にいっぱいなんですけども、そういう中で改めてこのペテロの物語を示されたわけです。そんな情けない、なんかできもしないことを引き受けて、そして結局それで友達も裏切ってしまってみたいな、情けない自分、あでもこのペテロという人もそんな自慢できるような人でもないのかなというようなことで、なんか妙な親近感っていうのは変ですけども、そんなふうなことが大きかったですね。それで改めてこの物語、このヨハネの物語で見て思い返すんですけれども、思えばまさにその高校の3年生の初めの日々、3年生になってからのずっと日々、イエス様は実はそういう中で自分自身にも問いかけておられたんだな。君は友達を裏切ったとか言ってるけども、でもその友達のことをなんていうか切り捨てたわけじゃないだろう、まあ、イエス様は私を愛するかということで、それを無理に置き換えるとそんなふうですけど、でもとにかくイエス様は見守って問いかけてくださっておったんだなということを改めて思ったわけですね。こんな自分をもイエス様は見守ってくださる、そしてそういう情けなさをまあ許してくださるというか、自分をそんな裏切り者とか言ってから見下さなくていい、そして君もなんか人々のためになんか力になること、なんかできるんじゃないのということを語りかけておられたのかなという思うわけです。その当時は全くそれは分かりませんけれども、実はイエス様は絶えず語りかけて問いかけてくださる、このことをこの御言葉は示しているように思います。その当時は何の希望もない、見通しもない、まさにもう最低どん底というような状態です。でも実はイエス様が問いかけ語られることによって希望が実は与えられる。コリント書ですね、目に見えるものは希望ではないという御言葉があります。逆に言うならば、およそ希望らしいものがどこにも見えない時というのがある。 ひょっとしたら今現在の世界全体がそうなのかもしれない。けれどもそういう時にも希望はあるということを逆に聖書ははっきり書いてあるのではないか。自分を卑下している中で希望なんか見えない、絶対見えない。実際自分はそういったようなものである。でもそのような自分にもイエス様の愛が注がれている。これが希望でなくて何でしょうか。わからないところ、信じられないところ、想像できないところから実は希望というのは与えられている。私はこのことを、さらに学んで、そしてもっと言葉で、まだこんな舌足らずのことですけども伝えられ、そして共に世の中に教会としてですね語っていくことができたらなと思います。そして神様の栄光というのはそういう小さな小さな私たちの歩みの中で示されるものではないか。何か偉大な雄大な華々しいそういったものではない。ここで言っているペテロの死に方だってそうです。全然誇れるようなものではない、生き方死に方。そのこと、見えないところにある希望、そして私たちのを通して表される神様の栄光、このことからの歩み、それをもって御言葉にある希望の道を世の中に伝えることができたらなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、今日の主の日を感謝いたします。どうぞ御言葉が伝える誠の希望、それを私たちが信ずることによってあなたの栄光が表されますように、小さな私たち、私たちの教会、この筑紫の南教会、それぞれの方々守られますとともに神様の栄光を表すことができますように。言い尽くしませんが、一言、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。